初めての漢方。森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さて今日のお話は何でしょうか。
前回ですね、
はい、
いろいろ美味しい薬膳素材を紹介したんですけど、
そうです、夏目とかココノミとか、
今日あんまり美味しくない2つを
ちょっと待って
表現悪いですね。
いや、そこは美味しいので言ってほしかったです。
そうですね、ですね、まあ、一番有名な薬膳素材って言ったら多分日本人だと朝鮮人参って言うと思うんですよ。
ああ、もうなんか代表格ですよね。
代表格ですよね、
うん、
で朝鮮人参と似たようなもので、うん、電子人参、まあ、別名三子人参っていうのがあって、うん、結構これもいいものなのでここを紹介したいなと、まあ、ちょっと違いを含めて紹介したいなと思うんですけど、
はい、
まずですね、漢字のプロフェッショナルに、その、まあ、朝鮮人参は皆さん書いたり読めたりできると思うんですけど、
うんうんうんうん、
電子人参ってあんまり聞かないので、
そう、
で電子人参、まあ、別名が三子人参って言うんですけど、この電子人参と三子人参の漢字をですね、
うん、
これはもう、小学生も説明できるんじゃないかと。
聞いたことない名前だったけど、漢字はめちゃくちゃ簡単ですよ。
はい、簡単だと思います。
電子人参は、田んぼの田に、
はい、
数字の7。これで、人参ですね。まあ、漢字人参。で、三子人参は、これ、数字ですね、普通に。
両方とも数字ですね。
漢数字の3と7で、三子人参。
そうです、そうです。ありがとうございます。
こんな簡単なのに、あんまり馴染みがないです。
ないですか？まあ、これまあ三子人参は別名なんですけど、
うん、
収穫にまあ3年から7年ぐらいかかるということで三子人参と。
桃栗3年、柿8年。
その中間ということで。
中間だった。中栗だ。
そうですね。8年もやったんですけど、普段我々が食べてる人参、食材の人参というのは、まあ、要はカレーライスが入っているような人参は、あれセリ科の植物なんですね。
セリ科なんだ、人参って。ちょっと、ここで感動してる私。
で、同じ人参でも、朝鮮人参は全く別物で、
はい。
ウコギ科の植物なんですよ。
全然違いますね。
全然違います。もう科が違うので、
うん、
人参って見た目の形で人のようだっていうことで人参って言ってるだけであって、だから丸々人参っていろいろある中の、ま
あ、
普段の我々食べてる人参と、この朝鮮人参とか、もう全然別物ですね。もう科も違うぐらいなので。
で、待って、人のようだっていうところでちょっとまた、ん？って感じになったんだけど、何が人なんだろう。
あと見た目とか形が人のようだみたいな。見える人っていう、それで言ってるだけなんですよ。
随分雑なくくりですね。
そうですね。全然人っぽくないだろうと、私も正直思ってますよ。
うん、そうか。まあいいか、置いとこ。
置いとこ、
これは。
もう一個私が今日、その、まあ、よく朝鮮人参と電子人参って比較されて、何ですかって言われることがあるので、まとめて言うと、電子人参も朝鮮人参も両方、ウコギ科の植物です。
じゃあ、朝鮮人参の仲間ですね。
結構近い。だから、普段食べてるものと朝鮮人参は全然別物なんですけど、今日紹介する朝鮮人参と電子人参は比較的近いです。そういう意味では、科が一緒というふうになります。
はい。
ただ、効能は結構違っていて、
はい。
まあ、有名な、朝鮮人参は、どっちかというとオールマイティなんですよ。オールマイティ。
でも聞く。
学術名が、パナックスって言うんですけど、
はい。
どういう意味かというと万能薬。もうすべてを、
はい。うん。
で、漢方でよく五臓六腑とか出てくるじゃん。五臓って。
はい。
で、五臓を全部補う。
すごい、マルチにご活躍ですね。
マルチにご活躍です。
うん。
で、わかりやすい効能で言うと、まず胃腸にいい。こう、免疫力アップ。
はい。
で、血も増やしてくれる。もう本当にいろいろと、整えてくれる。
すごいな、朝鮮人参。
やっぱ朝鮮人参やっぱすごいんですよ。有名なだけあって、朝鮮人参っていうのは非常に効果があるし、前出てきた 鹿の角とか牛の胆石、6畳とか5とかの効能を引き出す。要は組み合わせるとより効く。っていう意味では、やっぱり朝鮮人参っていろんなとこで活躍するんですよ。
あ
で、
れ、
やっぱり素晴らしいですね。
マルチに活躍するタレントさんみたい。
いや、本当そうですね。自分もすごいし、引き出すし、みたいな。
ねえ、なんか主役も張れるし、歌も歌うし、脇役として引き立て
はい。
ることもするみたいな。
大も得意だ、みたいな。これが、
ね
朝鮮人参な
え。
んです。一方で同じ科の電子人参。まあ、別名、さっき言った三種人参なんですけど、これはどちらかというと、今で言うと肝臓とか血管にいいです。あと血液を整える。血を整えると。こちらの方が非常に得意ですね。だから肝機能が、まあ要はお酒飲んで例えば肝機能が悪化とかなると電子人参。で、血管とか、まあ、例えばすぐ青あざができる。血管が弱いとそのすぐあざができてしまうんですけど、そういう時も電子人参。なので、ちょっとその血に絡むもの、肝臓と血管、血液ってなると、この電子人参が非常にいいと。
なる
いう
ほど。
ことで、現場ではすごい使います。で、あとよくあるのが、血管を整えるので、むくみやすい方にも使えます。これどういうことかというと、血管の表面ってちっちゃな穴開いてるんですよ。ちっちゃい穴なので、赤血球は通らない。でも水だけが通るっていうぐらいのちっちゃい穴があるんですね。だから水はどこでも行き来できるけど、赤血球は血管の中しか、要は血管の外に出れないので、血液、血管の中の体液である血液は赤い。ってなるんですよ。ところが、これが血管が脆くなってしまったり、血管が炎症して穴がちょっと大きくなっちゃうと、血液がちょっと外に出ちゃうんですね。これ出血傾向。血液無駄に消耗しちゃうの貧血の原因になったり、もちろん穴が多くなるので水がたくさん出ちゃう。と、むくみやすくなったりするんですよ。で、電子人参はこの穴の大きさを適切に戻してくれるんです。で、血管を強化することで、もう貧血予防とか、むくみ予防にもなると。もう水道管を掃除する、整えるみたいな感じですね。とやってくれてるのが電子人参です。だから実は、まあ、朝鮮人参に比べはもう本当オールマイティっていう感じなんですけど、もう血液に絡むようなとこでは、この電子人参すごいよく使います。あ、ちなみに最初美味しくないって言ってしまったんですけど、味は甘苦いです。
甘苦い。
っていうふうに言うんですけど、実際に口にすると、苦い方が私はメインのような気が
それってあれですか？人参としてまんまその実を食べるわけではない。
あ、そのまま食べても全然いいです。
普通にお料理にして食べるんですか？
料理にする人ってなかなかいないかなと思うんですけど、例えばその粉末にしてそのままパウダーを飲んだりもするぐらいです。ただ、パウダーでそのまま飲むというよりは、そのパウダーにしたもの、もしくは抽出したものをなんか錠剤に固めて、まあ、その方が当然飲みやすいからという形なんですけど、朝鮮人参とかはよく薬膳料理でも、それこそ鍋とか、薬膳鍋とかに出てきて、すごい煮込むと、ごぼうっぽくなるんですよね。
なんかそう、ちょっとごぼうっぽいイメージがありました。
あ、味もごぼうっぽくなります。ごぼうよりは若干苦いんですけど、熱加えると苦味が多少減るので、炊き込みご飯とかに刻んでいても全然。
朝鮮人参ご飯。
はい、すごい高級な。あ、
そう。どこでで
も、
食べるんだろ
今まで見た中で贅沢な使い方としては、朝鮮人参の天ぷらとか、結構美味しいんですよ。
それ何？どっかの天ぷら屋さんで出てくるんです
いや
か？
いやいや、もちろん薬膳料理の専門
家庭
店。
料理の店か。
そうです。朝鮮人参で、まあ、根がですね、細いのもあるので、あんまり太くなると食べづらいんですけど、細い根であれば、天ぷらとかでも全然食べれて。で、一方で、三種人参は、 いわゆる人参みたいなあの細い根というよりはもっとゴロゴロしてるんですよ。なんだろうな、生姜みたいな感じでゴロゴロ。
ああ、人参っぽくないな。
そうです。人参っぽくないんですよ。見た目。
うん。
なので、あれは、なんか料理っていうよりは、本当に薬膳素材とか、本当漢方的な形で、粉末にして飲んだりとか、錠剤して飲むという形ですね。で、味は近いです、お互い。味自体は近いですね。なので、オールマイティで胃の調子が悪ければ、朝鮮人参。お酒飲みすぎたら、熱心人参みたいな形で。うまく使い分けて。まあ、両方全然一緒にとっても問題ないと。で、すごい、まあ、漢方の視点からも大切な人参の兄弟みたいな感じですね。
今日は人参スペシャルでしたね。
人参スペシャル。
人
前
参ね、
回ほど美味しくないですけど、
美味しくない
体にはとてもいいので。
まあね、ちょっと知識として知っておくとね、
いいと思います。
来たみたいな日がね、あるかもしれません。
うまく使っていただければと思います。
はい、ありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございます。